天と地とその中にあるすべてのもの、海や川や山や、また太陽や月や星、また神様、植物や動物やあらゆる生き物、そして私たち人間、神様がすべてをそれぞれにデザインし設計し組み立ててくださいました。私たちは偶然に存在しているわけではなく、神様が意味と目的と存在価値を込めて私たちを作り、命を与え生かしてくださっております。神様、あなたはどれほど私たちを大切なかけがえのない存在として愛してくださっているでしょうか。私の目にあなたは高価で尊い、たっとい、私はあなたを愛していると聖書を通して語りかけてくださっています。一週間の旅路を終えて、それぞれこのところに集められてまいりました。神様がどうか私たちの心の目を開いてくださり、目には見えませんがいつも一緒にいてくださるあなたを見上げていくことができますように、また聖書の言葉をよく理解し、よくわかり、そしてその言葉に従って命を得ていく幸いの歩みを新しい習慣していくことができるように助け導いてください。主を語りくださいますように、しもべは聞いております。愛する主イエス・キリストのお名前を通してお祈りいたします。アーメン。皆様のお祈りの中で、無事に八ヶ岳中層キャンプから帰ってくることができました。あまりないことらしいんですが、その期間中に台風がですね、ちょっと日本海の方を通り過ぎていきましたので、ちょっと予定を変更しまして、その台風が通り過ぎるのを山小屋の中で待っておりまして、若干コースが、短くなったりしましたけれども、でも7人の、私を入れて7人の素敵なメンバーが与えられて感謝です。しかしどう申し上げたらいいのか、ちょっとスリムになってくる予定だったんですけども、あまりにも毎回毎回の作ってくださるというか一緒に作ったご飯が美味しくてですね、あまり変わってないです、はい、感謝です。今日は続けてですね、この教会の三本柱、もしくは人生の三本柱といえる、とても大切な聖書の言葉を一緒に、覚えていきたいと思います。前回は、大いなる原則ということでお話しさせていただいたと思います。神様の国と神様の義、それをまず第一に求めるならば、必要なものは全部豊かに与えられますよということがこの大いなる原則でありました。まず神様のことを第一に考えていくならば、それを第一に優先順位として選び取っていくならば、他の必要なすべて、どこに住むかとか、何を着るかとか、どんなものを食べたらいいのかとか、すべて神様が必要なものを豊かにおまけとして備えてくださるということが大いなる原則でありました。その原則は主の祈りの中にこの具体的に表現されていました。先ほど一緒に祈りましたが、主語の裏面にも印刷されておりますので、もう一度確認していただけたらと思います。主の祈り、この主語の一番上の片隅に書いておりますが、祈りはまず呼びかけから始まります。天にいらっしゃる私たちのお父さん、父なる神様、そして前半のところでまず神様の国とその義を求めます。神様のお名前が褒めたたえられますように、私たちの名前ではなく、そして私たちを中心とした私たちの国ではなくて、神様あなたを中心とした神の国が来ますように、私たちの願いや考えや計画ではなくて、神様あなたの私に用意してくださっている御心、それが私たちにとって最善だと信じますが、その御心が天においてなされているように、この地において、私たちの具体的な日常生活において、それぞれの人生において、あなたの御心がなりますように、そのように 前半でまず神の国とその義を第一に求める祈りでした。後半のところで私たちの必要、具体的な必要が祈られていきます。私たちの毎日の必要な糧を今日も与えてください。私たちの罪を許してください。私たちも私たちに罪を犯した人たちを主が許してくださったように許します。私たちを誘惑に試みに合わせないでください。悪いものから悪から守ってください。救ってください。そして国と力と境は限りなく永遠に神様あなたのものです。そんな祈りが、この大いなる原則に基づいた主の祈りでありました。今日は、この三本柱の二本目なんですが、大いなる戒めという題を受けました。まあ、戒め、英語で言うとですね、コマンドメント、命令というふうに訳することができる言葉です。聖書の中にたくさんのこうしなさいという命令が、戒めが記されていますが、それを全部まとめると、今日の2つのところの大いなる戒めに、このまとめることができるという、とても大切な、ところであります。マタイの福音書22章を開いていただきましたが、もう一度37節のところから38、39、40というところを見ていきたいと思います。イエス・キリストという方が、テストされました。試されたんです。小学生の方もいらっしゃるでしょうか。時にですね、私も やったことがあると思いますが、学校の先生を試してやろうとしたことはありませんか。この先生どれぐらいできるかなということです、ね、ちょっと意地悪な質問をしてみる。先生これどうなんでしょうか。そして先生の答えをこう伺う。それによってですね、その先生がすごい立派なできる先生かどうかというのをこう生徒なりに子供なりに評価してしまう。まあ、最近はですね、この教師を評価するような制度もできたりしておりますけれども、とにかくイエス様がテストされたという場面です。すごく頭の切れる、専門家がですね、生徒さんがイエスを試そうとして尋ねました。先生、立法の中で大切な戒めとはどれでしょうか。まあ、立法というのは聖書の中の、特に旧約聖書の最初から5番目の書物の中に収められているのが立法の書と言われるようですけれども、とにかく聖書の中で教えられている戒めの中で大切なのはどれでしょうかねと尋ねたのです。そこでイエスは彼に言われた。37節、心を尽くし、思いを尽くし、知力を尽くして、あなたの神である主を愛せよ。これが大切な第一の戒めですよ。あなたの隣人をあなた自身のように愛せよという第二の戒めもそれと同じように大切です。立法全体と預言者とは、聖書全体がその二つの戒め教えにかかっているんですよ。そうイエス様は教えてくださったというのです。大いなる戒めには二つの部分があります。前半は神様を愛しなさいということです。そして後半の部分は、隣人、あなたの周りにいる人を愛しなさいということです。そのことについて、この10回と言われている旧約聖書のところを見ながらですね、今日は神と隣人を愛するということについての戒めを覚えていきたいと思っております。この主法の裏面を見ていただきますと、主の祈りのすぐ下のところに10回というものがあります。モーセの10回と言われるものですけれども、映画とかにもなっております。アニメにもなっておりますので、ぜひ夏休みの期間にですね、見ていただけたらと思います。この10回はかつてイスラエルという人たちが、国の人たちがエジプトで奴隷であったときに、神様がその奴隷の家からイスラエルの人たちを連れ出して自由の中に導き出した、その後で語られた言葉です。
私はあなたをエジプトの国、奴隷の家から連れ出したあなたの神主である。
まあ、括弧してだからと書きましたけれども、それがあの10回の一番語られる前提になっている救いであります。まず神様が私たちを愛して奴隷の家から死の奴隷、また虚しさの奴隷、あるいは様々な罪の奴隷、欲望の奴隷の家から解放して連れ出してくださった、助け出してくださった、そのようなことを神様がしてくださった後で語られている言葉です。10回も実は前半と後半に分けることができるのです。どこで分けるかというのが若干議論がありますけれども、大抵の場合は4つ目と5つ目の間で分けます。最初の4つ目までですね、安息日を覚えてこれを聖なる日を付き添せよというところまでが前半の部分で、あなたのお父さんとお母さんを敬いなさい、大切にしなさいというところの5からその後ですね、10番目のところが後半というふうに言うことができます。今日学びたい大いなる戒めは、ちょうどこの10回を前半を一つの言葉にまとめて、後半も一つの言葉にまとめて、それを一緒に語っているようなところです。10回の前半は、どうすれば神様を愛することになるのかということが教えられています。そうですね、とても大いなる戒めというのはとても素晴らしいんです。愛するということに関する教えだからです。礼拝というのも実は愛するということに深く関わっています。礼拝というのは神様を愛する行為なんです。それは夫と妻の関係にも似ています。そうでありますから、ちょっとですね、この結婚式というものを意識しながらこの10回の言葉を見ていきたいと思うんですね。実は10回の言葉は誓いの言葉、契約の言葉になっている。一節を、一つ目のこのところを見てください。あなたには私の他に他の神々があってはならない。これが一つ目に教えられていることです。結婚関係に入るときに、誓う言葉と似ていますね。あなたは私の他に他の旦那さんがあってはいけないとか、妻があってはいけないとか、まあ結婚するまではいろんな人とお付き合いしてると思いますね。皆さんもしかしたら二股三股かけてる人もいるかもしれません。この人だったら、あ、でもこの人と結婚してくれないかもしれないから、この人ともちょっと、仲良くしてみたいなことをしている人もいるかもしれませんが、しかし結婚関係に入るときには全部の関係を、特にこの異性とのお付き合いをけじめをつけなければいけませんね。いつまでも何人もの人とお付き合いしながら結婚生活に入るというのはちょっとありえないことです。ですから最近の芸能人とかそれがあったりするわけなんですけども、でも普通結婚するときには私の他に他のパートナーがあってもいいなんて誓う人いませんよね。私だけを愛してほしい、私だけと一緒に生涯歩んでほしい、それを誓うのが結婚でありましょう。神様との関係も同じなんです。浮気をしないという約束をするんです。今までは本当の神様が知らな、分からなかったので、いろんな神様を頼ってお参りしてお祈りしていた。神社に行ったり、またお寺に行ったり、また初日の出大神に行ったり、あるいは、いろんなお守りを持ったり。でも本当の神様に出会っていくならば、もう他の神様が必要ありません。あなただけで十分です。ということで他の神様を持ちません、持つ必要がありませんという、そういうことで、結婚関係でもそうでしょう。本当にこの人だっていう人が現れたら他の人はもう関係なくなります。もうこの人さえ一緒にいてくれたら、もうそれで幸せっていう人が現れてくる。神様はそういう人を備えてくださるはずです。しかしそれは神の国とその義をまず第一に求める必要がありますね。神様のために人生を捧げたいと思ったら、まずそういうふうに自分自身の人生を神にお捧げする。
そうするときに初めてそのために必要なパートナーが備えられてくる。それが大いなる原則の適用でありましょう。自分の人生をエンジョイしたい、そういうことでパートナーを求めてもなかなかですね、与えられないことが多いと思います。しかし神の国とその義をまず第一に求めていくならば、どんなに貧しいものであっても、また足りないものであっても、神様が本当にふさわしい、いや身に余る素敵な方をですね、備えてくださると私は信じております。そして2つ目の10回の2つ目ですが、あなたには他の神々があってはならないの次ですね。あなたは自分のために偶像を作ってはならない。偶像というのは、自分で土とか粘土とか金属とか、そういう木とかですね、そういうもので作った神様です。人間が作った神様を偶像と言います。それを自分のために作っちゃいけないよというんです。偶像というのは自分のための神様です。自分の願いを叶えさせるための神様です。神様、あれしてくれこれしてくれと言ってお賽銭を投げつける、どこどこの大学に入学できますようにとか、どこどこの会社に就職できますようにとか、もしくはですね、病気になりませんようにとか、幸せになりますようにとか、そういう、まあ、いわゆるお願いがたくさんありますけれども、お願いばっかりして自分のために利用する神様を偶像と言います。そういうふうに神様を利用しちゃいけないよということです。それは神様を愛するということにまさになるでしょう。そして3つ目、あなたの神主の皆をみだりに備えてはならない。そうですね、そのパートナーが恥ずかしくなるようなことをしない、またパートナーを自分のために利用しないということに現れてくるかと思います。そして安息日を覚えてこれを聖なる日とせよ。具体的には日曜日ごとに礼拝式のために時間を作って、そうですね、作らないと無理ですね。日本は日曜日でも仕事をしなきゃいけないという場合が多いのですから、一生懸命月曜日から土曜日までの間に仕事を一生懸命頑張って日曜日休めるように時間を作る。そして日曜日には何もしないで神様の前に出て、神様を喜ぶ、神様を愛せる日を覚えていく。その4つのことが神様を心を尽くして、思いを尽くして、力を尽くして、また知性を尽くして愛することになるんですよということが言えるかと思います。そして後半の部分を見ていきたいと思いますけれども、5から10までの10回の後半の部分ですが、そこではまず一番最初に親子関係が語られていきます。あらゆる人間関係の、一番土台といいましょうかね、そういうものですよね。結婚関係ならば、結婚しなければ生まれないです。もう独身でいたいという人はもうそれでいいと思います。結婚なんか嫌だとか言ってですね、それならまあそれでもいいかもしれません。独身として、こう、召されているからも、もちろんパウロのようにいらっしゃると思います。しかし多くの場合は、やはり、ふさわしいパートナーが神様を備えてくださっていて、共に支え合って共に生きるようにと作られているかと思います。結婚関係ならば避けることができます。しかし親子関係だけは避けることができません。もう生まれた時からそうなんですから。もう生まれた時からお父さんとお母さんが いるんです。ですから一番悩みの種にもなるでしょう。そうですね、お父さんもお母さんもですね、本当に、一生懸命子供を愛そうとするわけなんでしょうけれども、しかし子供にとってみてはですね、とても愛されていると思えないと思う場合もあるかもしれません。しかし神様が備えてくださった父親と母親を大切にしていく、 そのようにしていくならば、神様が本当に世代を超えた幸せを約束されています。また殺してはならない、カインしてはならない、盗んではならない、嘘を偽りを言ってはいけない、また隣人のものを欲しがってはいけないと、そのようなことが隣人を愛するということの具体的な表れですよということが言えます。殺してはならないという言葉は逆に言うと生かしなさいということです。元気にしなさいということですね。相手が落ち込むような言葉を使わない、相手が死んでしまいたくなるような言葉を使わない、相手が元気になって生き生きと輝いて生きれるような言葉をかけてあげる、それはまさに神様が願っている隣人を愛するということでしょう。介入してはならない、結婚関係以外でまた相手を利用しない、本当に大切なパートナーとして神様が与えてくださったものを用いていく、また盗まない、これもですね隣人を愛するということの具体的な表れでしょう。嘘をつかないということももちろんそうですし、また、隣の家の芝生は青く見えるということが言えるかもしれませんが、しかし神様が与えてくださった分を超えない、他の人に与えられているものを欲しがらない、それも隣人を愛することになってまいります。10回の前半が神様を愛することについての大いなる戒め、そして後半が隣人を愛することについての大いなる戒めになっております。聖書全体が、律法全体と預言者がこの2つの戒めにかかっていると言われました。聖書のすべてが要約された教え、それが心を尽くし、思いを尽くし、知力を尽くして、あなたの神である主を愛しなさい、あなたの隣人をあなた自身のように愛しなさい、その2つの、ところにまとめられていきます。しかしここで改めてこの1箇所だけ聖書を開いて確認したい言葉があるんですね。新約聖書なんですけれども、ヨハネ福音書13章34節から35節のところを聖書をお持ちの方はちょっと開いてみていただけたらと思います。ヨハネ福音書の13章の34節35節の言葉です。そこにはイエス様が新しい戒めをあなた方に教えますと言って教えてくださった言葉があります。その言葉はまさにこの大いなる戒めを一つにまとめたような、教えであります。とても素晴らしいところですから、もしよろしければ皆さんで一緒に声に出して読みながらその言葉を味わっていきたいと思いますが、ヨハネ福音書の13章34節と35節、もしよろしければ一緒に読んでみてください。3、はい。あなた方に新しい戒めを与えましょう。あなた方は互いに愛し合いなさい。私があなた方を愛したように、そのようにあなた方も互いに愛し合いなさい。もしあなた方の互いの間に愛があるなら、それによってあなた方が私の弟子であることをすべての人が認めるのです。はい、ありがとうございます。イエス様がおっしゃったのは新しい戒めを与えましょうということでした。その新しい戒めとは何か、互いに愛し合いなさい。しかしそれには、素晴らしい言葉がついています。私があなた方を愛したように、そのように互いに愛し合いなさいということです。実は松原校のバイブルキャンプの、今年のテーマ教育がこれなんですね。神様が私たちを愛してくださったように互いに愛し合う、 そのことの中でいわゆる福音宣教がなされていく。神様はまず私を愛してくださった。その神様が愛してくださったようにお互いに愛し合っていく。そこに神様の愛を証ししていく共同体が生まれてくる。そこにこそ教会の教会らしさといいましょうか、教会の塩気と言ってもよいかと思いますが、それをなくしたら教会じゃなくなってしまうというものがそこに教えられているかと思います。私があなた方を愛したように、そのように互いに愛し合いなさい。
まさにこれはですね、先ほどの神を愛しなさいという教えと隣人を愛しなさいという教えをもう一つにまとめたような大いなる戒めではないかと覚えております。最初に私があなた方を愛したようにというところを、聖書全体から覚えていきたいと思います。大体夏休みになるとですね、自由研究とか工作とか作らなきゃいけなかったりするわけなんですけども、私の場合はですね、そうですね、思い返すとなんかあまり思い出さないんですけど、でも別に学校の宿題ではなかったんですが、いろいろプラモデルを作ったりですねした記憶があります。自分の大好きなこのアニメの中のですね、このロボットとかそういうものをですね、一生懸命作ったりこう色を塗ったりとかした覚えがあります。何かを作るという時に、自分の好きなものを作るという時にはすごく楽しいんです。実は神様は私たちを作ってくださった時にとてもワクワクドキドキしながら一生懸命私たちを作ってくださったと思うんですね。それがまず神様が私たちを愛してくださったというの、作ってくださった時の神様の愛ですね。肌の色は何色にしようか、髪の毛の色は何色にしようか、どんな顔にしようかな、どんな体格にしようかな、全部神様は一人一人こう設計して、デザインされたんですね。そして世界で一人しかいない存在としてデザインされたんです。それは本当に神様がそれぞれを愛してくださっているということが現れていることではないかと思います。ある青年がいました、少年ですね。その少年は船がとても大好きだったんです。特にヨットとかそういうものが。ですから、自分で一生懸命木を掘ってですねヨットを作ったんですね、夏休みからに。ついに完成しました。このマストも立ってですね、帆が張れて、それで水に浮かびに遊びに行ったんです。そうしたらね、本当に素敵な船でですね、風を受けてさーっとこう波を切ってこう走る船ができたんですね。かっこいい、僕の船だ、やったーとかって遊んでいくんです。ところがなんとですね、あまりにもできすぎてしまったので風を受けすぎてですね、どんどんどんどん遠くに行っちゃったんです。岸から離れてしまって、どんどんどんどん深いところに遠くに遠くに勝手に船が行っちゃったんです。ああ僕の船が、一生懸命取ろうとしたんですけど、もう深いところまで行くとですね溺れて死にそうなので、もうそこから行けないんです。でもだんだんとそのヨットは遠ざかっていってですね、さようならになってしまったのであります。本当に一生懸命作った、何日もかけて一生懸命色塗って作ったヨットなんですよ。本当に愛を注いで、もう知恵を注いでですね、もう作ったヨットだったんです。もう残念でならない、夜も眠れなくなりました。もう泣けて、それでですね、何日ももうああって後悔してたんですけども、でもそのヨットが返ってくることがなかったんですね。長い間時間が経ちました。少年が青年になっていきました。小学生ぐらいのお友達が中学生、高校生、大学生とか専門学生ぐらいになったんでしょうかね。その頃になるとアルバイトができたりします。いろんなところでお仕事をして そして時給いくらですとかってお金をいただける。ある程度ですからこう自分のお小遣いも増えてくるという時に、町に買い物に行こうということで行きました。この杉戸町はちょっと便利すぎるようなところもありますよね。ちょっと電車に乗って30分ぐらい行くと東京に行けてしまいます。そうしますとたくさんの誘惑もありますねいろんなお店がありましてね、本当に美味しいものもありますし、もういろんなこの、あ、これがあるといいななんていうのがたくさんあるかもしれません。ももさんもその青年はある時本当にこうショッピングをするために街に出かけたんです。そうすると模型屋さんがあったんですよ。おもちゃ屋さんがこのショーウィンドウを覗いていたらですね、かっこいい船のラジコンとかですね、そういうのがねあるんですよ。で見てるとですね、なんか見覚えのある船だな、どっかで見たことあるぞというものがそこに飾られていたのをその少年は発見しました。どう見ても僕が前作って流されていっちゃってさよならしたあの船じゃないか。それで店のおじさんのところに行ってですね、相談するわけなんです。おじさん、これ僕の船だ、昔、だいぶ昔なんだけど僕が一生懸命作って浮かべてた時に流されちゃった船だと思います。確かにこれは僕のですと言ったんです。ところがその店のおじさんは、いやーこれはね商品なんです、お金払わないとこれはあげれません、あなたなんだって言ってもそれは私もちゃんと仕入れてお金払ってこれを買ってきたので、お金払わないとあなたのものにはなりませんよ、これは売り物ですというふうに言われてしまいました。その少年はですね、仕方なく財布を取り出してですね、一生懸命この有金を稼げまして、そしてこのほとんどその値段がついていたんですけども、ほとんどのお金をですね出してですね、お金を払って代金を支払って再びそのヨットを自分のものとして手に入れたということがあったそうです。皆さん、私たちのことを愛してやまない私たちを作ってくださった方、そして私たちを代金を払って再びご自分のものにしてくださった神様の愛がそこに現れているように思います。神様はまず最初に私たちを最高傑作として作られました。本当に愛を注いで、知恵を注いで、力を注いで、心と力と思いと知性を全て尽くして私たちを愛してくださった。それが、その神様の思いが結晶化されたのが私たちなんです。人間は神の形にデザインされて、本当に私たちを見れば神の素晴らしさがわかるっていう、その最高傑作として作られているんです。しかし、私たちは自分勝手に神様の手から離れていってしまったんです。もう神様のものじゃなくなってしまった。私の人生だ、俺の人生だ、私の好きなように生きていくんだと言って、神様なんか必要ないと言ってどんどんどっか遠くに行ってしまって、神様のところから逃げてしまったようなものだったんですね。でも神様はある時に私たちを見つけてくださったんです。確かにお前は私の作品だ、私があれだけ愛を注ぎ、情熱を注いで、頭を知力を注いでですね、作った最高傑作だ。でも他の人のものになっているというならば、私が代金を払ってもう一度私をあなたを買い戻すよ。それが神様が十字架の上でしてくださったことなんです。私があなた方を愛したそのようにというのは、神様がご自分の、本来ご自分のものだったんですけども、そのご自分のものを再びご自分のものとして買い戻すために、十字架の上で命というものを捧げて、血を流して、肉を裂いて、十字架の上で命を捨てるという代金を払って、私たちをもう一度、私のものだよ。あなたは私のもの。そういうふうに買い取ってくださったということなんですね。
神様は皆さんを命がけで愛されているんです。時にですね、親からも愛されていないとかですね、学校の先生からも愛されていないとか、大切にされていないとか、友達からも見捨てられているかもしれないとか思う人がいるかもしれない。でも神様だけは皆さんのことをとても大切な、いてく、絶対にいないといけない、絶対にいなくなってほしくない、そういう大切な存在として愛してくださっているということを覚えてください。そして命をかけてあなたのことを愛してくださっている、その愛を知っていくならば、家族の間で、また友達との間で、親子の間で、また夫婦の間で、神様が私たちを許してくださったように、そんな風に許し合う、神様が私たちに仕えてくださったように仕え合う、神様が私たちを愛してくださったようにお互いに愛し合う、助け合う、そんな素敵な人生を生きることができるのではないかと思います。今目的宣言文というのを書いてくださいという宿題を出していますが、夏休みの結構嫌だなと思いになっている方もいらっしゃるかもしれませんが、まあ、最後に申し上げますと、最後の審判と言われる最後の人生の最終テストで何が問われるのか、どういうこの問題が出るのか、それがこの大いなる戒めに関することが問われると思いますね。あなたはどれだけ私を愛してくれましたか、あなたはどれだけ周りの人を愛されたんですか、この二つが人生の最終試験で、期末試験で問われることだと思っています。いや、聖書は実際そう書いています。そしてもしも私たちが神様を本当に心を尽くして、思いを尽くして、力を尽くして、知性を尽くして愛したとすれば、周りの人を、家族や友達や地域の人を本当に自分のように愛したであれば、神様から本当にあなたは素晴らしい人生を生きましたねと言っていただけると思います。しかしその2つをおろそかにした人生はですね、どんなにお金儲けしたとしても、どんなに成功して部長とか社長とかですね、もうトップにこの選ばれたとしても、全然値打ちのない人生になってしまう。家族を犠牲にして、友達を犠牲にして、どんなに人間的に、この世的に成功しても、それは神様の目から見たら成功したとは言えません。どれだけ神を愛したのか、どれだけ周りの人を愛したのか、それだけが人生成功したか失敗したかの評価にあるポイントですから、この大いなる戒めをぜひ忘れないで、心に刻んで共に生きることができたらと思いますし、この大いなる戒めを意識しながら目的宣言文を書いていただけたら感謝であります。しばらく1分ほど時間を取りますので、それぞれご自分の言葉で神様に祈ってみてください。本当に本音で、別に声で出さなくても結構です。出した人は出してもいいですけども、でも周りの人の、邪魔にならないように、はい、1分ほど時間を置きますので、それぞれご自分の言葉で神様にお祈りをしていただけたらと思います。その後で、短くまとめて祈ります。天のお父様、あなたは私を心を尽くして愛してくださいました。 またあなたは私たちを思いを尽くして愛してくださいました。またあなたは私たちを知力を尽くして愛してくださいました。あなたは私たちを命を懸けて愛してくださっています。私があなた方を愛したように、そのように互いに愛し合いなさい。そのような形で神様は、イエス様は大いなる戒めを一つの文章にまとめてくださいました。神様を愛することと隣人を愛すること、それが本当に人生が成功したか失敗したかの分かれ目になる問われるところです。どうか私たちが愛に生きていくことができますように、ますます聖書を通して、また日常生活の中で神様が私をどれだけ愛してくださっているのか、そのことをより深く知っていくことができますように、そして神様を喜び、神様を愛し、また家族を感謝し、友達を感謝し、一緒に生きていくことができる私たちとしてくださいますように、お互いに神様の愛を持って愛し合っていく、その姿を見た世の中の人が教会に本当に確かにここに愛なる神様がいらっしゃるということで、たくさんの人が同じ家族に加わってくることができますように、私たち一人一人をそれぞれの持ち場立場に、職場や地域に使わせてくださり、神様の愛を明かしすることができる私たちとしてくださいますようにお願いいたします。イエス・キリストのお名前を通して感謝してお祈りいたします。